東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。6月、今年は例年よりとても早い梅雨入りになりました。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームカタツムリさん。今年の梅雨入りは早そうですね。梅雨は苦手だけど、アジサイの花は大好きです。綺麗な花だけど、花言葉が移りとか冷酷とか高嶺の花とかツンデレの女王みたいですね、かっこ笑い、とのメッセージ。カタツムリさん、ありがとうございます。ツンデレか確かにアジサイってね、咲いてから花の色がどんどん変わっていくんですよね。そんな花の変化が心変わりをしているみたいで、移り気とか浮気とか高嶺の花とかいう花言葉がつけられたんだそうです。でも小さい花が集まって咲いている様子はとっても可愛いですよね。リサネーもアジサイ大好きです。花が寄り添って咲いているアジサイには一家団らんとか和気あいあいといった素敵な花言葉もあります。これからの時期は青や紫、ピンクや白、たくさんのねアジサイを見ることができますから楽しみですね。そして6月の5日は世界環境デー。今年のテーマは生態系の回復です。私たち人間が便利な生活をする代わり、自然を破壊したり汚してしまうという問題が世界中で起きています。自然を守り生態系を回復させることは、温暖化の対策や安全な水や食べ物を供給することにもつながります。ゴミを減らしたりリサイクルをしたり、私たち一人一人が身近でできることから取り組んでいきたいですね。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。24時間いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第55回目放送、レインボーコネクション始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、ダンスでメイキューハッピーです。今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームほのかさん。5月のラジオで京都ツアー、楽しい旅行気分で聞きました。私も舞妓のタコちゃんと記念撮影したい。そして私がハマっているのは NiziU です。大好きな NiziU の歌とダンスにいつも元気をもらってます。私の推しメンは今、最強のラップと可愛い笑顔が最高です、とのメッセージ。ほのかさん、ありがとうございます。
リサネ、NiziU 可愛いですよね。
ねえ、可愛いよね。タコちゃんも好き？
大好きです。縄跳びダンス最高。
NiziU、日本のねソニーミュージックと韓国の JYP のニジプロジェクトで1万人の中から選ばれた9人組のグローバルガールズグループ。紅白でも披露された Make You Happy の縄跳びダンスは社会現象にもなりましたね。
もうメンバー全員がみんな可愛いですよね。
ほのかさんの好きなリマさんのラップもかっこいいし、もうね、ノリノリの歌とダンス最高。
楽しい歌とダンスで元気になれます。
だね。そういえばさ、今NiziU の話してたら、リサね、ダンスの話で思い出しちゃったことがあるんだよね。
え、何ですか？
あれはさ、今から9年くらい前かな、リサね、舞台に出ることになったんだよね。
え、豚の着ぐるみで？
何言ってんのよ、失礼ね。豚じゃなくて舞台女優よ。それでね、その舞台の中で当時大人気だった少女時代のダンスを踊るチームが結成されたんだよ。
え、まさか。
そのまさかよ。なぜかそのダンスチームにリサ姉も入ることになっちゃったのよ。
無謀じゃないですか。リサ姉が一人で平均年齢上げちゃう。少女時代が中年時代になっちゃう。
ちょっと、はっきり言ってくれるわね。でもまあその通りよ。だけどリサ姉も自分から希望して入ったわけじゃないからね。
じゃあなんで？
多分人数が足りなかったから、無理やりね、リサ姉も入ってっていうことになっちゃったんだよね。
何を踊ったんですか？
当時日本でも大ヒットしていた G っていう曲。
知ってる。スキニーパンツの可愛い女の子たちが踊る可愛い曲ですよね。
そう、どうせ踊るなら完璧を目指そうっていうことになって、舞台とは別にダンスの稽古の時間が加わったの。
へ
ー。いざレッスンが始まったら、メンバーはティーンエイジャーや20代前半の可愛い女の子たちばっかり。しかもみんなダンスが上手いの。
大丈夫だったんですか？
みんな一人一人少女時代のメンバーのポジションを決められて、ソロパートもしっかりあったのよ。だからリサ姉も自宅でビデオ見ながら自主練したわよ。
自主練？
リビングでさ、液晶テレビの画面を鏡代わりに練習したんだよ。家族が夕飯食べてみんな自分の部屋に戻ってから、誰もいないリビングで練習開始。
そうだったんだ。
だけど時々みんなリビングの隣のキッチンとかに飲み物を取りに来てさ。
皆さんびっくりしますよね。
気でも狂ったの？とか、何？新しいダイエット？とか、もうめちゃくちゃ言いたい放題。
ひどいですね。
後半ではさすがに慣れてきて、家族も見て見ないふりをしてたけど、リサ姉がどう？少しは上達した？って聞くとね、なぜかみんな、それはノーコメントって目をそらすのよ。
わかります、皆さんの気持ち。
そのうち通し稽古が始まって、いよいよみんなの前でダンスを初披露する気が来たんだよ。
緊張しますね。
みんなでお揃いのカラースキニーを履いて、舞台監督や演出家の先生の前でいざレッツダンス。
わあ、ドキドキ。
自主練の回もあってさ、リサ姉は校長に踊れてるって思ったんだけど、正面に座ってる演出の先生が腕組みをしながらずーっとしかめ面をしてリサ姉を睨んでるんだよ。
やだ、怖い。
リサ姉も踊りながらさ、やばい、ダンスそんなにひどいかな、とか、やっぱ私浮いてる、とかね、もういろんな思考が駆け巡っちゃって頭真っ白になっちゃったんだけど、まあ、なんとか笑顔で最後まで踊り切ったわよ。
無事に終わってよかったですね。
そしたらさ、終わってから演出家の先生に、ちょっと市川さんってね、リサ姉だけが呼ばれちゃったんだよ。うわー、やっぱりなんかやらかしたと思って先生の前に行ったのよ。そしたら腕組みをして怖い顔をした先生が一言、感動した、すいません。その時
先生がにっこりして言ってくれたんだよね。いやー、僕は本当に心配してたんだよ。年配の君が、君がダンスチームに入ったと聞いて、本当に彼女は踊れるのか、腰や膝を痛めたりはしないのか、大丈夫なのかとダンスチームのリーダーにも何度も確認したんだ。いやー、だけど今日のダンス君が一番上手だった。
やった感動
でしょう。想像以上に嬉しい言葉をいただけて、リサ姉も胸がキューンとしちゃったわよ。
よかったですね。
この時のことを振り返ると、意外とやってみたらできることもあるんだなって目から鱗の発見でした。もともとね、学生時代ダンスやチアやってたからダンスは嫌いじゃなかったんだけど、ブランクもねすごくあるし、最初は正直自分でも踊れるとは思ってなかった。だからね、みんなも何かに興味があったらとりあえずやってみるっていうのもありかなと思います。 NiziU もデビューからどんどん進化してますよね。頑張ってる NiziU、リサレイも応援してます。今大ヒットしてるポッピンシェイキンも楽しくって最高。日本から世界へ羽ばたく NiziU、 今後の活躍も楽しみです。そしてリスナーのみんな、これからもみんながハマっている好きなもの、リサ姉にどんどん教えてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。
このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーな未来のために考えるです。今日も早速リスナーさんのメッセージをご紹介します。ラジオネームちいかまさん、82年生まれ。キムジヨンの DVD を見ました。まるで自分を見ているようで涙が止まらなかった。うちは年子なんですが、子供たちが2歳と1歳くらいの頃は忙しすぎてボロボロ、社会から取り残された気持ちで仕事をしている旦那が憎らしかった。子供を保育園に入れ仕事を再開できましたが、子育てとの両立は大変です。同じ悩む人たちにも見てほしいとのメッセージ。ちいかまさん、ありがとうございます。ご自身のね、体験に基づいた素敵なメッセージ、心に響きますね。ちいかま、美味しいですよね。リサネも大好きです。映画82年生まれキムジヨン、日本でも昨年10月に公開され、リサネも見に行きました。原作は韓国で130万部突破したチョ・ナムジュさんのベストセラー小説。女性が人生で出会う困難や差別などについて描き、社会現象を巻き起こした話題作。世界中で翻訳され、多くの人の共感を呼びました。
主人公の名前がキムジヨンさんなんですね。
そう、キムジヨンという名前は韓国で82年に生まれた女の子に付けられた一番多い名前なんだって。
そうだったんですね。
このお話の主人公は平凡などこにでもいるような女性。そんな女性が誕生して、学生時代、就職、結婚、育児と人生を進んでいく中で、いろいろと経験する女性ならではの悩み、苦しみ、困難などを描いているんだよ。原作はね、韓国のお話だから、その国の慣習や事情もあるけれど、世界中の女性が共感できるっていうのは、誰にでも起こりうる問題っていうことだよね。ティサネもさ、ジオンと同じような経験があったな。
どんな？
ジオンが塾の帰り道、同じ塾の男の子にストーカーみたいにつけられて、通りすがりのおばさんが助けてくれて、後で迎えに来たお父さんに理不尽に怒られる場面があったでしょ。
したのにひどいですよね。
リサ姉もさ、20代の頃会社帰りに家の近くで露出狂に遭遇しちゃったことがあるのよ。もう怖くってさ、走って家に帰って露出狂が出たってね、お父さんに言ったの。お父さんもすごく怒ってすぐに外に出てったんだけど、もう逃げちゃった後だったみたいで、その後お父さんから、リサ姉にも隙があるから変なやつに出くわすんだ、気をつけなさいってね、もうめっちゃ怒られてさ、怖い思いしたのになんで私が怒られるのって、もうほんと頭にきたわ。
心配だったんですよ、きっと。
通学や通勤電車で痴漢にあったこともあるしね。人によってはその体験がトラウマになっちゃうことだってあるよね。
いこちも大変ですね。
大変だよ。ちいかまさんも言ってたように、特に生まれてから3歳ぐらいまでは目が離せないよね。そういえばさ、リサ姉もさ、子供が1歳くらいの時、
どうしたんですか？
子供がお昼寝を始めた隙に、ちょうど切らした牛乳買ってきちゃおうってね、マンションの前にあるコンビニに行ったの。ダッシュして戻ってきたら、なんか嫌な予感がしたんだよね。ドアを開けたら、涙でぐちょぐちょになって大泣きしてる娘が玄関に立ってたの。リサ姉がね、もう家を出てすぐ目を覚ましちゃったみたいなんだよね。もう部屋中のありとあらゆる引き出しが開いてて、ママを探して回ってたみたい。ドレッサーの引き出しとか、ママそんなところには入れないよって。
かわいそうでしたね。
リサ姉もものすごく反省した。そんなことはね、その時1回だけだったけど、あの頃は仕事もできなくて毎日目が離せない子供と2人っきりのワンオペ育児、やっぱりね、自分がどんどんと社会から取り残されていくような気持ちになりましたね。だからジオンの気持ちがよくわかります。それにね、ジオンのお母さん世代も大変だったんだなと改めて考えさせられました。82年生まれ、キムジオン。原作の小説と映画ではラストがちょっと異なります。小説の方では現実はやっぱり厳しいというね、問題提起を感じるんだけど、映画の方はね、監督のキム・ドヨンさんが、次の世代が活躍する時にはもっと生きやすい社会になっていてほしいという願いを込めて、原作とは違う未来への希望を持てるエンディングにしたんだそうです。キム・ドヨン監督も女性なので、キム・ジヨンのように出産や育児で仕事のキャリアを中断した経験をお持ちなんですね。女性でも男性でも、世の中にはいろんな立場の人がいるけれど、少し視点を変えて相手の立場になってみたら、お互いに思いやることもできるのではないかなと思いました。82年生まれ、キム・ジヨン。 DVD も出ています。ぜひリスナーの皆さんもチェックしてみてくださいね。それでは本日も元気になるパワーソングお届けします。カラオケでも歌ってね。リサ with 海星シスターズでビタミンサプリ、どうぞ一緒に歌ってください。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、パワーをチャージして、ハッピーサプリ、デュラサプリ、ワクワクキラ輝いて、百花繚乱香り夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に会えるはず。ビタミンサプリ、デュラサプリ、Oh,
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、ダンスで Make you happy をテーマに、リスナーさんもお気に入りグローバルガールズグループ NiziU をご紹介。やればなんとかなる、リサ姉のダンスにまつわる思い出エピソードもお話ししてみました。そしてリサ姉のハッピーサプリメントでは、ハッピーな未来のために考えるをテーマに、82年生まれキムジヨンをご紹介。大人女子の皆さんなら誰でもぶつかるような問題、国や文化を超えて世界中の皆さんが共感する物語、男性にもぜひ読んでみていただきたい作品です。どんなことでも性別にとらわれず、お互いを理解する尊重するっていうことも、これからの時代には大切かもしれないなって思いました。番組では皆様からのメッセージ、コメント、私の最近のハマりもの、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサ姉の市川リサの Facebook やリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサ姉のビタミンサプリ第55回目放送、レインボーコネクション、これにて終了です。ここまでのお相手は、元気で綺麗なおばあさんに憧れるリサ姉と、
ジューンブライトに憧れるタコちゃんがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。